それでは神様の御言葉を読み出します。神様の御言葉はマタイの福音書1章20節から25節までの御言葉を読み出します。新改訳聖書新約聖書2ページになります。マタイの福音書1章20節から25節までの御言葉を読み出します。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。身を処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名をインマネルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。アメン。今日は毎日がクリスマス。この題をもって御言葉を分かち合いたいと思います。神様御言葉はマタイの福音書1章20節から25節までの御言葉を述べ伝えました。私たちは本当に毎日がクリスマスの祝福を味わうことができます。なぜなら私たちは毎日毎日私のためにキリストが十字架に勝ってくださり、私の罪のために血を流して死んでくださり、そして悪魔の仕業を復活によって打ち砕いてくださり、神に会うことができる道を開いてくださった。本当にその感謝感激が毎日現れる。そのために神様はクリスマスの日人となって私のために来てくださった。で、それで毎日その祝福を味わうことができたら、本当にそれはどれほどの祝福かわかりません。ですので本当に私たちは毎日毎日クリスマスの祝福を味わって、そしてこのクリスマスの日というのは何でしょうか。他の人たちにこの本当に福音を、この良い知らせを伝えるのはとても良い日です。一年の中で一番このクリスマスというのも未信の人たちも関心を持っている、そのような時期であるために、この福音を伝えるために一番いい時であるために、そのクリスマスを利用してこの福音を伝える、そのような時期にする。そのために人間関係などを結んでおいたりとか、また招待したりとか、そのようにしてクリスマスを本当に共にお祝いするのにとてもいい日だと思います。そうで、本当に私たちはこの毎日がクリスマス、その祝福を味わっていきたいと思います。今日御言葉でお読みしましたけれども、マタイの福音書20節は、彼がこのことを思い巡らせた主の使いが夢に現れていて、ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのですと、そのように言っています。神様は人間に最初創世記2章17節の契約をくださいましたけれども、しかし人間がその契約を破ってしまったときに、創世記3章15節という契約をくださいました。女の子孫が来て蛇の頭を踏み砕くと、この女の子孫という契約をくださったのです。なぜ男の子孫ではいけないのでしょうか。男と女によって生まれる子供というのは、生まれたときから原罪を持って生まれてきます。神様を離れた状態であるために、悪魔に支配された状態で生まれてくるのです。で、そうで、男の子孫としてこらえたとしたら、私たちの問題は解決することができません。で、そうで今日、御言葉でお読みしたんですけど、その胎に宿っているものは聖霊による。この女の子孫というのは聖霊によるのでなければ、絶対に女の子孫によって生まれることはできません。ですので、聖霊による女の子孫として来てくださいました。聖霊による女の子孫として来てくださり、そして、蛇の頭を踏み砕く。王の働きをされると、そのように約束されたのです。 このように神様は契約を人間に与えられました。そしてそれを信じていた人たちは何をしたでしょうか。創世記3章21節を見ていますと、神様は、神である主は、アダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださったと。革の衣。革というのは動物の血を流してこそ、その革を剥いで、革の衣を作ることができます。血を流されたということです。ですので、この契約を信じているという信仰の印は何だったのでしょうか。血を流したと。創世記3章21節で、血を流したのです。ですので、なぜ神様をカインの捧げ物を受け取らずに、アベルの捧げ物を受けられたのでしょうか。それは、カインにはこの血がなかったということです。それは、私は創世記3章15節を信じていますよという信仰の印がなかったのです。しかし、アベルは血を流しました。それは、神様から見たときに、私は創世記3章15節を信じているために、この血の生贄をあなたにお捧げしますという、そういう意味です。で、それで神様は、当然、カインはこの創世記3章15節という契約がない礼拝をされたために、その礼拝を受け取らずに、アベルの創世記3章15節という契約を握っている、そしてその信仰の印として神様に血の生贄をされて、その礼拝を受け取られたのです。ですから、旧約時代を見てみますと、神様が祝福された人たちを見てみますと、すべて血の生贄を割いています。なぜかというと、その人たちは、私は創世記3章15節を信じていますよと、その印として、血の生贄を、祭壇を築いていたからです。また、出エジプト3章18節、この創世記3章15節を逃した時にどうなってしまったかというと、奴隷となってしまったではないでしょうか。しかしその中で、奴隷の中で、イスラエル民たちは神様を呼び求めました。その時に神様は、この出エジプト3章18節という契約をくださったのです。そしてこの契約を握った時には、奴隷から解放されたではないでしょうか。これは何でしょうか。血の生贄。言ってみたら、これを信じてますよという血の生贄を捧げさせてくださいと。この契約。そしてまたこの契約を握っていない民たちは、この創世記3章15節を信じている信仰の印として血の生贄を捧げに行かせてくださいと。そしてこの血の生贄を捧げたではないでしょうか。その人たちはまた生かされたのです。奴隷から解放されました。今日聖書の御言葉を見てみますと、21節では、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと。罪から救ってくださる。私たちの罪の問題を解決するためには、血が流されなければいけません。血が流されなかったとしたら、私たちは罪が許されることができません。ですので、今、御言葉でお読みしたように、ご自分の民をその罪から救ってくださるために、誠の大祭司の働きをするために来られると、そのように予言されたのです。そして、イスラエルの民たちはこのことを信じて、血を塗った時に、解放されたではないでしょうか。血を塗った家に入った時に、すべての呪い、災い、またエジプト、サタンの手から解放される働きが起こりました。しかしまたこの契約を逃してしまった時には、捕虜となってしまったではないでしょうか。その時に、イザヤ7章14節。先ほど見言葉で読みしましたけれども、マタイの福音書1章23節で、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマネルと呼ばれると。この御言葉の成就をしてくださったのです。インマヌエル。インマヌエルというのは神様が共におられるということです。訳すと神は私たち共におられるという意味であると。私たち共にいるためには神様に会うことができる道がなければ 神様に会うこともできず、共にいることもできます。そうで神様に会うことができる道を開くために、誠の預言者の働きをしてくださいました。この契約を握った人たち、ダニエルとか三人の友人とかエステルとか、そのような契約を握った人たちというのは、捕虜から解放される。そのような祝福を見たではないでしょうか。そして、この、また契約を逃してしまいます。その時に、イスラエル人たちは属国となってしまいました。その時に神様は、マタイの福音書16章16節、あなたは生ける神の御子、キリストです。あなたはというのはイエス様です。イエス様は生ける神の御子、キリスト。キリストというのは王、大祭司、預言者の働きを一度でしたことをキリストと言います。あなたは生ける神の御子、キリストですと。イエス様はキリストですと。この契約を握ったときに、属国の中から解放される。そのような祝福を味わったではないでしょうか。そしてイエス様が、ヨハネの福音書、19章30節で十字架で全てを完了したと。私たちの全ての問題を完了してくださったのです。で、そうで、今日御言葉でお読みしましたけれども、本当にクリスマスというのはこの働きをイエス様がされるために来られた日、キリスト働きをされるためにイエス様が来られた日であり、イエス様が来てくださり、すべての問題を完了してくださった、そのような日なのです。で、そうで、本当に私たちはこの福音を今、すべての人たちに伝える必要があります。私たちが今考え方を変えてみていますと、今私たちは箱舟の中に乗っている状態です。しかしその箱舟から箱舟の外を見ていますと、すべての人たちは今、その洪水のように見え呪い災いの中で死んでいって永遠な地獄に行くしかない。そのような状態にいるのです。そのような人たちを本当に箱舟に乗ってくださいと。この福音を伝える必要があります。私たちの本当に友達とか、同僚とか、地域の人とか、親戚の人とか、そういう人たちが今、箱舟の外にいる状態で、そして間もなく、本当に滅びる、災いによって滅びる、そういう時です。ですから私たちは、本当に今の時代というのは、メタバースを通して伝えることができます。近くで暮らしていなかったとしても、いくらでも LINE や、また、ズームとか、YouTube でも福音を伝えることができる、そのような時代となっています。で、そうで、本当にそれらを利用して、このように福音を伝える必要があります。一度は、本当に全ての人が福音を聞くことを神様は願っておられます。また、今私たちは血を塗った家の中にいます。しかし今 99% 日本の人たちは、その血を塗った家の外にいる状態で、その中で、本当に様々な災いが、銃の災いが継続的に来るではないでしょうか。そう中でいる人たちです。私たちはそのような人たちに、早くあなたも血を塗ってその家の中に入りなさいと、一度この福音を伝えなければいけません。その人がそれを聞いて、あ、そうだ、血を塗ろうとする人もいると思いますし、いやいや、何を言ってんの、今私がすべきことで忙しいし、私はあまり宗教とかは興味ないしと。まあそういう人たちもいると思います。しかしそういう人たちは、まあ置いておいて、本当に、とりあえず一度はすべての人たちが福音を聞くことができるように、そのようにしていく必要があります。ですので、本当にこのクリスマス、私たちは毎日このクリスマスを味わうことができます。悪魔は本当に、私たちが救われたという本当に感謝感激。本当に私たちは生まれた時から悪魔の子供として生まれてきて、罪を持って生まれてきて、神様を知らない、神様を愛した状態で生まれてきて生きていました。本当にそこからキリストが私を愛してくださったことによって、私のために十字架で死んでくださって、そして復活してくださった。それはどれほど感謝なことでしょうか。その働きをするために人となって来られた日、その日がクリスマスです。私たちはいつもこのクリスマスを思うたびに、 毎日感謝感激が溢れる。しかし悪魔は、そのように私たちは毎日感謝感激をすると大変なことになってしまうために、すぐにそれを奪っていってしまいますけれども、しかしその度に、いやいや、今日もクリスマスの祝福を味わえると。韓国のような場合というのは、ツリーが一年中飾られています。韓国に来て一番最初に驚いたことは、日本というのはもう25日が終わって26日になったらもうツリーが全部撤去されと。そういうふうに、ほとんどがそうではないでしょうか。しかし韓国は、もう25日が終わった後でも、元旦が終わった後でも、また冬が終わった後でも、ツリーがある。そういうところはとてもたくさんあります。片付けるのが面倒なのかよくわからないんですけれども、本当に不思議なことに一年中ツリーがあるところもあります。そうなんですけれども、いろいろ国側の問題かなとも思いつつ、そのツリーを見るたびに、今日もクリスマスだと、そういうふうに思い出すことができるのはいいのかなとも思いますけれども、本当に私たちは毎日がクリスマス。本当に毎日毎日、今日はクリスマスだと、そのように本当に思いながらクリスマスを味わうことができる。そして本当にこの今滅びていく人たちにこの誠のクリスマスを伝えることができる。今年もそのような祝福を味わうことができるクリスマスとなられますように。それではお祈りさえいたします。父なる神様に感謝をさえいたします。神様、本当に私たちが誠のクリスマスを悟ることができるようにしてくださったことを感謝いたします。そしてその本当にクリスマスを味わい、また他の人たちに伝えることができるその祝福の中にいることができるようにしてくださっていることを感謝いたします。本当に今、クリスマスを分からずさまよっているすべての人たちにこの誠のクリスマスが述べ伝えられる今年のクリスマスとなりますように感謝しイエスキリストの御名によって祈りをお伝えいたします。アメン。